はい、皆さんおはようございます。はい、それでは今日は新免疫を学んでいきたいと思います。すいません、モーセの五章のですね、最後のところでとなりましたね、新免疫。まずですね、皆さん、新免疫は、新免疫と書きますね。新免疫で、これですね、どういうな意味ですか、皆さん。
新免疫っていう名前
ですよね。そこが疑問ですよね。
なんか命を持つ、なんか生きるための何かかなとか、教えとかかなと思ったんですけど、なんでその新免疫っていうふうに訳したっていう、
ね、そうですね、そうですね、そこですね。
そこがちょっと分からなかった、
そこの背景を、お伝えしますね。まずですね、新免疫はですね、この本当はこの聖書には題名ってついてないんですね。本当はこれ書くときには、例えば新約聖書だと、まあ誰々によるとかですね、例えばですね、マタイによる福音書なんて本当はマタイによるだけなんですよ、本当は。あと他の手紙とかは、手紙ですよね、ただの、ですから題名って本当はないんです、聖書には、ただその本のことをやっぱりこう、あの本とか言えないわけですから、後から付けたものなんですけれども、ヘブル人たちはですね、これをですね、その新命記の最初の2つの単語で読んでたんです。エレハットバリムっていうんですけれども、ついに新命記のこと言ってました。彼らヘブル人たちは。だから新命記一番最初にある2つの単語なんです。これが。でこれを英語では何て言うかというと、デュートロノミーっていうんですね。デュートロノミーっていうんです。これ先週も少し触れておきましたけれども、これはですね、皆さん聖書の歴史をちょっと辿っていきますと、旧約聖書を初めてギリシャ語で訳したものがあるんですね。それを何て言うかというと、70人訳っていうんです。70人訳、これでしたっけ、70人訳っていうんですね、これを表記では LXX というんです。でこれを、70人訳、旧約聖書をギリシャ語で訳したものなんですね。ですからこの70人訳聖書です、とても価値があってですね、旧約聖書のあの単語をギリシャ語ではどういうふうに訳したのか、で、それによってですね、新約聖書に使われているギリシャ語が本当はどういう意図とどういう意味でこういう言葉を使ったのかをですね、ヘブル語に照らし合わせて訳したりするわけなんですね。70人訳はとても大切なものなんですね、資料なんです。でこの70人訳を作った時に新命記をこのように訳した、でこの意味は何かって先週申し上げたように、2回目の立法っていう意味なんですね。ですから皆さん、この命は命なんでしょうか、何でしょうか。命令の命なんです、これは。命令、命じる。で神っていうのは何でしょうか。そしたらモーセですね。命令をモーセがもう一回申した、という意味なんですね。神の命令である律法をモーセがもう一回話した記録だっていうことなんですね。そういう意味なんです、新命記っていうのは。ですから、ですから、もうちょっと分かりやすい題名もあったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ初めてこの東洋文化で訳した人たちはこういうふうに、訳したわけなんですね、はい、これが新命記です。だから2回目の立法という意味なんですね、 で皆さんご存知の通り、申命記は誰が書きましたか？モーセですね。モーセの記録です、うん、ただモーセの記録ですけれども、皆さん、このモーセの記録ですが、実は申命記ってですね、モーセの説教集なんです、うん、説教集で、モーセのある人は4つ、ある人は3つって言ってるんです、うん、最後の1つをですね、2つに分ける人もいれば、まあそれを合わせて1つだっていう人たちもいるんですね、うん、でモーセの説教4つ、まあ4つの説教でなってるんですね。でその4つの説教の前後に、うん、後の人がちょっと記録を付け加えたものなんです。ですからモーセの記録だけれども、モーセの死が描かれてるんです。ですからモーセが死ぬ時に自分のことを書けないわけなんですよね、うん、ですからモーセの基本的にモーセの記録ですけれども、その最初と最後に後の人が記録を付け加えたっていうことになるわけなんですね。申命記はモーセの記録です。ですから皆さん、この申命記のところをですね、皆さんまずちょっと開いてみましょう。先週ですね、民数記についてちょっと学びながらですね、申命記が書かれた時代のことにちょっと触れましたよね、うん、一章の3節に書いてありました。いつだと言ってますか？第40年の11月、その月の1日、1日っていうことですね。ですから、出エジプトしてから40年11月1日に書かれたものなんですね。そこから書かれたものなんですね。で、この40年経って11月1日っていうのは、イスラエルはどこにいたかっていうとですね、まだカナンに入ってないんです、うん、また苦手な地図を思い出す。ちょっと正確ではないんですけれども、皆さんなんとなく見てください。これがエジプトですね。エジプトから出てきて、で、海を渡ってずっとここまで行って、ここシナイ山ですね。でここでまた上がってここまで来たわけです。でこの辺が、民数記で、言われていたカデシバルネア、この辺ですね。でこのヨルダン川の東の方ですね、モアブっていうんですね。モアブで特に、この辺をですね、ちょっと色を変えましょう。この辺、ここがですね、モアブの平地って言われてる、モアブの平地で、ここに留まっていたんです。40年、11月1日にここにいたんですね、イスラエルが。でここはどこかって、ヨルダン川の東で、でこのヨルダン川を渡ったところに何があるか、何の都市があるかって、エリコがここにあるんです。エリコですね、うん、このような感じなんですね。でイスラエルがここのモアブの地、平地、ここをですね、聖書では何て言うかというとですね、 記録がですね、すいません、ちょっと私見当たらないんですけれども、少々お待ちください。すいません、あ、はい、システムっていうんですね。ここにとどまっていった地域のことをですね、システムと言います。吉明三章の一節に出てきます、システム。でこのシステムでヨルダン川を渡って進んでいくために2ヶ月間ここで留まって準備をしていたわけなんです。2ヶ月間。でもういよいよ神様が約束してくださったカナンの地に入っていくためにヨルダン川を渡っていくわけなんですけれども、その征服のための準備を今このシッテム、モアブの平地にあった都市であるシッテムで2ヶ月間とどまってですね、準備をしていたわけなんですね。でこの時代ってどういう時代なのかっていうとですね、皆さんもうエジプトから出てきて何年経ってますか？40年経ってますか、うん、ですからその初めて出てきた時の、うん、人たちはほとんど亡くなってしまった。亡くなってしまったんです。ほとんど、うん、でもう40年ですから、その当時20代30代の人たちはどこで生まれたんですか？荒野で生まれた人たちなんです、うん、ですからエジプトを知らない人たちなんです。そしてシナイ山でのその神様が律法十戒を与えてくださった時のことを知らない人たちなんです、うん、でそういう人たちにモーセが最終的に最後にもう一回神様が私たちに与えてくださる律法とは何かっていうのを教えるために説教をしたわけなんですね。それが新命記なんです。ああ、私たちイスラエルはどういういきさつでここまで至ったのか、神様はどのように私を救い出してくださったのか、どのように導いてくださったのか、その神様はどのような方なのかっていうのをですね、全くこの新しい世代に教えるための記録だっていうことですね。ですから新命記の中心になる聖句は何か、新命記の10章の12節中心聖句ですね。中心聖句はですね、新命記の10章の12節から13節ですね。はい、261ページです。261ページ、お読みしますね。12節13節、イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求められることは何であるか。ただこれだけである。すなわちあなたの神主を恐れ、そのすべての道に歩んで彼を愛し、心を尽くし精神を尽くしてあなたの神主に仕え、また私が今日あなたに命じる主の命令と定めとを守って 幸いを得ることである。ああ、これが申命記の中心聖句なんですね。ですからモーセがこれらのことを語る目的を言ってるわけなんです。うん、そうですね。主があなたに求めることを何であるか、ただこれだけである、うん、神様はあなたたちに何を求めておられるかを私は今教えるんだけれども、それを簡単にまとめて言うとこんなことだよと。それは何？あなたの神主を恐れ、その全ての道に歩んで彼を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕えることだ、うん、そうすることによって私たちは何を得る？幸いを得る、幸せになれるよ、うん、ということをモーセは語っているわけなんですね。ああ、ですから今説明したそのこの申命記が書かれた歴史的背景からすると、こう言っているモーセの心が伝わりますか、皆さん？ああ、はい、そうですね。モーセはですね、ああ、本当に神様をしっかり信じるんだよと、っていうことをですね、モーセが伝えているわけなんです。ではですね、申命記の概要を簡略に紹介したいと思います。申命記を見ていきますと、まず1章から4章で5章から11章12章から16章17章から20章21から26 27から30 31から34となるわけなんですけれども、まず1章から4章まではエジプトでの神様の救いを思い起こそうっていう内容なんですね。救いを思い起こす、救いを思い起こすという内容なんですね。神様はどのようにあなたたちをエジプトから導き出したのか、そしてアラノではどのようにあなたたちを救い守って導いてくださったのかっていうことをですね、モーセが語っているわけなんです。で、5章から11章までは何か、皆さん申命記5章には何が書かれていますか？実戒が書いてありますね。出エジプト20章と同じく実戒が書かれています。全部同じですけれども、何一つがちょっと違うところがありますね。安息日を守る理由として何が挙げられてますか？出エジプト記に安息日を守る理由として何を挙げてますか？出エジプト記の実戒には安息日が何であるから守りなさいって言ってるんですか？天地創造の記念日であるから守りなさいって言ってるんですね。主が6日間働かれてこの日に休まれたから、あなたたちもこれを聖別しよう、覚えようって言ってるんです。で、申命記はなんで安息日を守りなさいって言ってるんですか？奴隷であったエジプトからあなたたちを救い出したことを覚えてこれを守りなさいって言ってるんです。この出エジプト記と申命記の実戒の違いはそこしかありません。ですから安息日の、安息日に私たちが覚えなければならない2つの事実は何ですか？神が私を作られたこと、そして私を救われたこと、この2つを覚えることですね。で、それは神様と私の関係を定義するものだから。ですから5章から11節、11章までは実戒の解説なんです、皆さん。実戒の解説 で12章から16章までは何について言ってるかというとですね、あらゆる儀式について語っています。儀式、あらゆる儀式についてですね、12章から16章まで。偶像礼拝に関してとか、あるいは偽預言者とか、あるいは、清い動物とそうでない動物を区別することとか、献金をに関してのものだとか、あと、そうですね、貧しい人のためのその負債を免除してあげるっていうことに関してだとか、あるいは、3つの、祭り、杉越とかですね、77節っていうのがあるんですね。またでそれと、カリオの祭りとかですね、そういうのについて説明をしています。それで17章から20章まではどういう内容なのかっていうです。民事についてです。民事、民事について、例えば17章は裁判についてですね。裁判で18章を見てみますと、祭司と預言者と指導者たちについてのいろんな規則。で19章を見てみますと、逃れの町のこととかですね、あと裁判証人について。で20章を見てみますと、戦争をする時のいろんな規則とかが書かれています。で民事についてですね。民事で21章から26章までは社会について。社会について、家庭と家族に対してどうすればいいのか、あるいは隣人との、あるいは性的道徳をどのように守るべきかとかですね、あらゆる生活に対して、あるいは誓願を立てるときに、あるいは再婚とか借金とか、あるいは奴隷制度とか、あとは人間関係の構成とかですね、あるいは初めての、ウイゴとかを神様に捧げることとかですね、そういうことに社会構成について語っています。ここはですね、で27章から30章はこれは、いわばですね、契約更新なんですね。契約更新、神様とイスラエル人が結んだ契約を更新する、再確認する、そういう内容なんですね。でこの契約関係っていうのは皆さん、とても大事なポイントなんですけど、神様と私たちの関係は契約の関係だっていうことなんです。一度本当に破られた関係だったんですよね、神様と私たちの関係は、罪によって、でもそのもう完全に、例えば夫婦に例えますと、もう完全に離婚してしまった状態なんです、でそういう関係が成り立つために神様が、 こうあがなってくださったわけなんですね。私たちをイスラエルの人たちをあがなってくださったんです。代価を払ってあがなってくださった。でそのあがないによって神様と私たちの契約関係が成り立つようになった、っていうことを言っています。神様と私は契約によって結ばれている関係なんですね。それはですね、なんか取引のようなものではなくて、神様の命をかけて私たちを契約を結んでくださった。皆さんどんなにいい契約でも自分の命をかけたりはしないですね。そういったですね、商売上のそういう取引上のそういう契約ではなくて、これはまたこの契約っていうとその言葉自体がちょっとあれなんですけれども、まあ、他の日本語はないんですよ、これに当たる。英語にするとカーバナントって言うんですけれども、ちょっと違う意味のものなんですけれども、契約っていうにしか言いようがないんですね、日本語では。これを表すですね。例えば韓国ではですね、こういうふうに言うんですよ。言訳、言訳、言葉、とかですね、まあ、そういうふうに言うんですけれども、まあ、とにかく契約更新の内容だって言ったんですね。神様とイスラエルの関係が改めて確認される、再確認されるっていうことなんですね。で、最後にですね、31章から34章までは、契約の継承についてですね。まあ、いわゆる、モーセの死です。契約の継承で、ここモーセの死ですね。特にモーセの死、でこのように見てみますと、皆さん大きく3つの部分に分けることなんです、この申命記はですね。まずこの最初の部分で、ここは何について語っているか、過去のことなんですね。過去のことについて語っているんです。過去の出来事ですね。で、ここはここまでは現在のことですね。で、ここは3つの部分はそしたら何でしょうか。未来ですね。未来のことです、ですからこの構図で語ろうとしているメッセージは明確です。ですからモーセが言いたいのは何ですか。過去のことを忘れるな、神様はあなたたちをどのように導き出したのか、神様はあなたたちにどのような犠牲を払われたのか、神様はあなたたちをどのようにここまで導かれたのか、神様はどのようにあなたたちを守られたのかっていうのを忘れるな、今までの神様の恵みを忘れるな、神の救いを忘れるなっていうことですね。そしたら現在のことについては何ですか。神様があなたたちに何を求めておられるのか、 ですから実感の解説から始まって、ですからこの現在の部分、この真ん中の部分ですね、この真ん中の部分をよく見てみますと、構造的によく見てみますと、まず最初に何について語ってますか？実感について。全てのこういった儀式とか人との間でのこととか社会においてとか、そういった私の生活全般に関わる、そういった生き方の基準になるのは、基本になるのは何だ？実感だっていうことをここで意図的に教えてるわけなんですね。ですから神様はこのような実会を通して、律法を通して、あなたたちにどのような生き方を求めておられるのかっていうことを教えてるわけなんです。ですからこの申命記の12章、この真ん中の5章から26章の間で、私たちがいろんな私たちはどのようにクリスチャンとして生きていくべきかの原則を見出すことができるんです。これその通り守るのは無理ですね。私たちはもう社会背景もその時代背景も違うわけですから、文化的背景も違うわけですから、その通り守るのは無理です。無理ですし、まあその通り守る必要もありません。ただ私たちがその中に含まれている、込められている原則、その意図を読み取る必要があるんですね。でその全ての私たちの生活全般に関わる神様のその律法の基本となるものは実会にあるっていうことなんですね。ですからこの5章から11章までのこの実会の解説っていうものは一般的なものです。一般的なもの、時代や文化や地域を問わずに一般的に人に適用される、そのような律法です。で12章から26章は何ですか？その時代や社会や文化や地域に合わせてのこの原則はどこに基づいてて、実感に基づいてて、地域や文化や時代に合わせて私たちはどのように生きていくべきかを教えてくれているわけなんですね。で未来のことについては、これからも神様のこういった教えを、契約を確認しながら、もう一回将来でもこれを守り続けなさいっていうことなんですね。神様が、そういった時にあなたたちをどのように導いてくださるか、どのように祝福してくださるか、未来はこれに基づいて、今のこの生き方に基づいて、それを確認してどのように生きていくか、神様どのようにしてくださるかっていうことの確認ですね。ですからこのように言います。この1章から4章までのメッセージは何かというと、過去を忘れるな、過去を忘れるなっていうのは、神様の恵み、神の愛、神の救い、そういったものを忘れるなっていう意味ですね。それからこの真ん中は契約の律法から離れるなっていう意味なんです。そういうメッセージです。契約の律法から離れるな。ということですね。 契約を守りなさい。といった内容になるわけです、うん、で皆さん、先ほどこの歴史的、この新明記が書かれた歴史的背景からこの全体のメッセージをもう一回見てみましょう、うん、モーセは今、皆さん新明、創世記からずっと続いてきた来ているそのアブラハムの時からですね、ずっと、まあ、もっと遡っていきますとアダムの時からずっとこのイスラエルの人たちが抱えている一つの抱いている希望は何かっていうと、メシアを待ち望むことなんです。でそれは創世記の3章の15節に書かれているように、蛇に向かって神様おっしゃったんですよね。お前と女、女と お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は恨みを置く、うん、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。これはイエス様の誕生、イエス様のことについて神様予言されたことメッセージなんですね、うん、お前というのはサタン、うん、そして女の子孫というのはイエス様のことを言いますね、うん、でこれは一つですね、エヴァから生まれてくる子孫っていう意味でもありますし、もう一つ最近の説明ではですね、唯一男によらないで生まれた人が誰ですか。イエス様なんです。ですから女の子孫なんです、イエス様は、うん、ですね、うん、ですからそのように、創世記のところからずっと彼らが抱いている希望っていうのはメシアがいらっしゃる、私たちを救うために、うん、でそのメシア、キリストは私たちの系統から生まれる。ですから自分たちの民族を保つことが彼らの使命だったんですよ、まず一つ、うん、ですから、皆さん創世記4章を見てみますと、カインの系図が出てくるんです。カインの系図、うん、カイン、創世記の4章を見てみますと、カインからどういった人が生まれてきたのか、でそこを見ますと、カインの系図からは何が見えるかという、その人たち、子孫たちが何をした人たちなのかに焦点を合わせて紹介しているんです。で4章以降にはカインの系図はもう出てきません、そうからは。でも5章のを見てみますと、アダムの系図が出てくるんです。カインは出ていきました、アベルは死にました。3番目誰が生まれるんですか。セト、うん、セトが生まれてくるんですね。でその後ずっとケイズが出てくるんです、うん、でもそこはカインのケイズとは違って、カインのケイズはこの人は何をしたい人なのかっていうのが出てくるんですけれども、アダムのケイズにはその人たちは何をしたのかは興味がありません、うん、いつ生まれて、いつ子を産んで、いつ死んだのか、それしか書いてありません、うん、でその五章からの系図はどこに続いてますか。マタイによる福音書1章を見ますと系図がまた出てきます。アブラハムから始まって、またずっと誰まで、イエス様まで、あ、ですからイスラエルの人たちにはこういった使命があったんです。キリストを誕生させる、うん、キリストを迎える、しっかり自分たちのこういうアイデンティティ、自分たちの使命を守り続けて、イエス・キリストがこの世に望むことを望ませることを任されているわけなんですね。つまりそういった使命があるわけですから、モーセが今何をしてるわけなんですか。ああ、出エジプトの時、そして、律法が与えられた時、その時のことを全く知らない次の世代のために、神様とのこういった契約、使命、神から与えられている使命、 私たちはどうやって私たちであることを守り続けるか、神の民であることをどのように保つべきかっていうのを教えてるわけなんです。ですから孟子のメッセージはまとめるとこういったものです。あなたたちは神によって救われたものなんだよ。ただ荒野の放浪者の中から私たちは生まれたわけではなくて、あなたたちは神から生まれたんだ、神から救われたんだ、神によって救われたんだ。あなたたちは本当はエジプトの奴隷だった。本当はあなたたちはエジプトの奴隷として生まれるべきだったんだけれども、神があなたたちを救ってくださって、あなたたちはこのようにカナンを征服するためにこのように立たされてるんだ。だから神の民として、神の契約に従い、神の律法に従ってこのように生きていくべきだ。あらゆる人間関係において神に礼拝するときに、いろんな隣人とのトラブルがあるときにも、あなたたちはこの実戒の教えに従って神を愛し人を愛して生きていかなければならない。そしてこれからも、将来未来これからもあなたたちはそういった神の民であることを忘れずに契約を覚えて契約を守り生き続けなさいっていうことなんです。これが申命記を通してモーセが語ろうとしているメッセージなんです。じゃあこれを今日の私たちに提供してみましょう。あなたたちたとえこの世の中で生活しているんだけれども、本当は神によって作られ、神によって救われたものなんだよ。あなたたちは神によって作られ、神によって贖われた、神によって救われた神の子供なんだ。だから神の子としてその契約の律法を守りながら生きていきなさい。神の子供らしく生きていきなさい。いろいろこの世の中で生きていくことは大変なことがたくさんあるけれども、でもその中でもこの実戒の律法の教えをしっかり守って神の子供らしく生きていきなさい。そして未来にも将来にもあなたたちはそういった神の子としてあり続けるんだよ。でその末に誰を迎えるわけなんですか？イエス・キリストを迎えるわけなんです、これが私たちとイスラエルたちが同じく持っている使命なんですね。でですからモーセはですね、この申命記をよく見てみますと、皆さんこう、なんて言うんでしょうか、こう親がですね、こう子供にしつこく何回も何回も何回もこうするんだよ、ああするんだよって確認するような、そういう言い方をするんですよ。何回も繰り返して言うんです、モーセは、で皆さん、でこの神様、ここがポイントなのは神様の言葉なんです。律法、神様の御言葉で、これがどのように表現されているのか見てみましょうね。神様の御言葉のことをどのようにモーセは表現しているのか、でそうするとですね、また新たな一つのメッセージが見えてくるんです。じゃあまず申命記一章の一節を見てください。一章の一節では、神のこれは最後に何て言ってるんですか、これは言葉である、言葉である、まあ加えるのは御言葉であるっていうことですね。言葉であると言っています、で同じことずっと語りながら 4章の44節では何て言ってますか。4章の44節では、4章の44節、神の御言葉のことを何て表現してますか。立法である。そう、立法はこれであるって言ってるんですね。立法はこれであると言っています。そうですね。で、続いてまた6章の1節が何て言ってますか。6章の1節が神の御言葉のことを、これは神の命令だと言ってます。ああ、命令。これは命令だと言ってます、うん、そうですね、うん、じゃあ4つ目見てみます。これは29章の一節、29章の一節では何て言ってるんでしょうか。29章の一節、そうです、契約の言葉だ。これは契約の言葉と言っています。これは契約の言葉だと言ってますね。で、最後に33章の一節、33章の一節、ここでは神の言葉のことなんて言ってますか。祝福の言葉。このように言ってるわけなんです、うん、ですから新明記はですね、愛の福音だと言われてるんです、うん、あの子供はもう分かった分かったって言いますよねもう分かったからって言うんだけれども、親としては不安でしょうがない繰り返して繰り返して言わないと気が済まないそういう神の言葉が、神の心が、モーセの心が現れてるんです。繰り返して、これが神の言葉だよ。立法はこう言ってるんだよ。これが神様の命令だからね。これは契約の言葉だよ。これは祝福の言葉なんだ。ああ、イスラエルたちはこれを聞きながら、もうモーセ分かった分かったって、って言ったかもしれません。ですから、もうそのように親の言葉のようなこの御言葉は、それは立法であって神の命令であって、そして破ることのできない契約の言葉であって、そしてそれが私たちの祝福となることをいろんな形で強調しているわけなんです。神の御言葉は立法であって、神の命令であって、破ることのできない神との契約であって、そしてそれが私たちの祝福となるということを繰り返して繰り返して言ってるんです。ですからこの本ではですね、この新明記では聞け、あるいは守りなさい、あるいは従いなさい、あるいは行いなさいっていう言葉が もう繰り返して繰り返して出てくるんですこの4つのことを聞け、聞きなさい、守りなさい、従いなさい、行いなさい、ですから主が言われるとかですね、神様が言われるっていう表現が何回出てくるか、申命記の中で500回出てくるんです神様こう言ってるんだからね、モーセは500回も言ってるんです。ですから8章の1節の言葉聞いて見てみましょう。8章の1節、8章の1節、8章の1節目と、私が今日命じるこのすべての命令をあなた方は守って行わなければならない。そうすればあなた方は生きることができ、かつ増え増し、主があなた方の先祖に誓われた地に入って、それを自分のものとすることができるであろうと。ですからまとめるとこれなんです。モーセの言葉をまとめるとこうなんです。イスラエルよ聞け、そして行いなさい、そうすれば生きることができる。これが申命記の核心になるメッセージなんです。イスラエルよ聞きなさい、そして行いなさい、そうすれば生きることができる。これを言い換えると、あなたたちの先祖と同じように不従順であって、死ぬことを選ばずに生きなければならない。あなたたちには果たすべき偉大な使命がある。でエゼキエル書の中見ますと、神様がそのなんていうの、骨たちに向かって、あ 骨ではなくて本当にこう血まみれになった人に向かって、それイスラエルを象徴している幻の中でですね、なんておっしゃるんですか。生きよ、生きよとおっしゃってるわけなんですね。私たちに偉大な使命があるからなんです。イエス・キリストを再び迎えなければならない、そして人々にも向かわせなければならない、そういう使命があるからなんですね。で、まあ、時間があれなんですけれども、まあ、ちょっと大切なまた一つのところですので、ちょっと触れておきたいと思いますが、この申命記はですね、もう一つのキーワードは何かというとですね、契約文書っていうものです。契約の言葉だ、うん、ですからこういうことなんです。カナンに入っていてここで定着しても、荒野での今までの荒野での生活が終わるんだけれども、であなたたちを私が守り導いたこと、そしてこれからもそうすることを忘れないっていうことを約束しようっていうことなんですね、うん、だからその約束、契約を結ぶ文書としての役割も申命記は持ってるんです。で契約文書の中に、その古代のですね、契約文書の中に入る項目が何があるかというとですね、まず全文、全文があるんです。これが一章の一節から五節の内容です。でこの契約を結ぶにあたっての歴史的助言、 歴史的条件ですから、この契約を結ぶに至るまでの歴史的背景ですね。なんでこういう契約を結ぶことになったのかっていうのを述べるんです。でそれその内容が一章の6節から4章の49節まで、過去の出来事ですね。今までに至るまでの歴史。最初私構図で概要で見せましたね。1章から5章だ。でそれから義務条項、義務ですから、義務条項ですね。守らなければならない項目、それが5章から11章まで。5章から11章まで。それから次がですね、従順に対する祝福と不従順に対する呪い。従順に対する祝福と不従順に対する呪い。これどういうことですか？契約を守った時の、契約をお互いちゃんと守った時の結果、そしてどっちかこの契約を破棄した時の、まあそういう違約金とかですね、そういう内容ですよね、そういう内容が入ってるんですね、でこれが27章と28章。でこの文書をどう保管するか、文書の保管、文書の保管に対して31章の26節ですね、この契約の文書を保管することですね、お互い交わしてですね、そういう契約を結ぶときにそうしますよね。文書の保管でこれを読み上げるんです。朗読、31章の9節から13節。これをちゃんと読み上げるようにと、常に命じてるんですね。で、皆さん契約を結ぶときに必ず誰がいるんですか？保証人、そう。保証人と保証人および批准。まあ証人と言いましょうね、ここでは証人および批准、 40章の19節と31章の19節、26節に書いてあります。ですからこういうふうにですね、新命記は契約文書としての形を揃えているんです、うん、ですから神様と私たちの関係をこのようにちゃんと確認して、確認し合おう、うん、モーセはそういう意図でもこの新命記を言っているわけなんですね。ああ。これが神様と私たちの契約の関係を維持するために必要なもの、項目だということなんです。ですから、じゃあそれぞれ霊的にちょっと理解してみましょうか。神様が私たちに語られる。で、神が私たちを救うに至ってのその背景、歴史はどうなっているのか。そして私たちが神様との関係を維持するために守らなければならない、そういった律法はどういうものなんだろうか。それから私が神に従った時にどういう祝福があり、で神との関係を私が否定する時にどのような結果になるのかっていうのことを知り、またその文章をどのように大切にするか、聖書の言葉ですね、うん、それからそれを読み、うん、そしてそれをちゃんと認めること、うん、公に表すこと、そういう信仰の姿勢が私たちも必要ですね。ですからまとめます。皆さん、このラビたちがですね、新命記を教えるときに、聖書の中にはですね、ラビたちによりますと、彼らの曰く613個の戒めがあるって言ってるんです。613個で、あるラビはこれに対してこのように語ってるんですね。613個の戒めがシナイ山でモーセによって掲示されたのだが、その中365個は禁令であって1年に当たる、ですから613個の戒めがあるんだけど、365個の禁令、何々をしてはならない、禁ずる、禁令ですね、禁令がある、でこれは意味するのは何ですか。一年、もう年中、いつもって意味ですね、で残りいくつですか。そしたら248。積極的に何々をしなさいっていう積極的命令が248個あるんだ、こっちは禁令、何々をしてはならない、248は何々を積極的に行いなさい、しなさいっていう命令だ。248個は、でこれは何と一致するか、人間の体を表す数字だっていうんですね。どういうのか、人間のこういった一つ一つのこう節々、死体っていう全部の部分を合わせると248個あるんだっていうわけなんです。ですから何を意味するのか、いつも私は全ての存在を捧げて御言葉を守らないといけないんだっていうことを表してるんだっていうね、ラビは説明してるんだそうです。まあそれが本当にその通りであるかどうかはともかく、ああそれが示唆している意味は大事ですね。私たちは常に神の子であることを覚え、私たちの全てを捧げて神の御言葉に従わなければならない、それを守らなければならないっていうことを私たちに教えているわけなんです。 ですから御言葉って大事ですね皆さん。これはですね、ただ私たちの人生に、幸せを与えるアドバイスみたいなものではないんです。神様と私たちの関係を定義し、神がどのように私たちを愛し救い導いておられるのか、で私たちはそのような神の愛にどのように応えるべきか、神の子としてどのように生きていくべきか、そういったものを私たちに教えてくれる大切な大切なものなんです。ですからよく私たちが言うように、これは名言集じゃないんです。大変な時にこう開いて読めばなんか心が癒される、そのようななんかこうお守りのようなものないんです。契約の言葉、神が私たちに対して何を求めておられるか、その救いの歴史が記されている。神の私と関係を、神と私との関係を定義する、そういった契約の文書であるわけなんですね、これは。ですから私たちはこの聖書に基づいてどのように生きていくべきだろうかということですね、日々教えていただいて生きていくことができたらと、そのように思います。ではまず一言お祈りをしてですね、この時間を閉じたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、新命記のメッセージを感謝いたします。私たちはイスラエルの人たちがカナンを目の前にしているのと同じように、あなたの再臨を目の前にしている時代に生きています。どうかもう一度あなたとの関係を再確認し、あなたの教えの中で生きていくことができるようにしてください。確かなあなたの救いの約束を信じて歩んでいくことができるようにしてくださいますように。今日もあなたの御言葉を私たちの心に受け入れますので、聖霊をもって私たちを導いてくださいますように感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。